栗岡清美の声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何ですか。
おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃シンク思うこと、ハート感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。一つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。声に関する一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私の人生を語ることです。42歳から58歳までの15年5ヶ月の介護経験を経て、心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、ありのままを語りたいと思っています。そして今回は番外編としてお届けしようと思ってます。私のラジオパーソナリティとしての活動における大切なお仲間をご紹介したいと思います。夢の種放送局京都スタジオ第1期同期のパーソナリティでいらっしゃいます、今日はモリゴンさんをゲストにお迎えしました。さあどんなお話が飛び出すでしょう。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。京都駅前コンフォートボイスサロンアイウェオ提供、栗岡清美の声の力 Think and Heart はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
さて今日はちょっと雰囲気の違うこの番組です。早速ゲストをご紹介いたしましょう。ゲストは夢の種放送局イエローチャンネル、毎週土曜日夜11時30分から明日へのかける場でパーソナリティとしてご活躍です、モリゴンさんお招きしました。おはようございます。
おはようございます。雰囲気を変えちゃってごめんなさい。
いえいえいえ、
お邪魔いたします。
大歓迎です。
ありがとうございます。
もう素晴らしいアクセントになっています
ありがとうございます。
実は昨晩オンエアのモリゴンさんの放送に私ゲストに押しかけたんです、は
い、そうです、ありがとうございました。
こちらこそ
8時間前でございます。
そうそうそうそう、はい、そして一夜明けて朝8時にモリゴンさんにこちらにゲストにお越しいただいて、はい、リレーでね、
そうですね、
お届けしているということ、
リレーのコラボということ、
はい、
ありがとうございます。
こちらこそです。楽しかったですね。
そうですね、うん、もうすごく勉強になりました。私の方の番組ではですね、はい、声のこと、
はい、
呼吸のこと、
はい、
当然ね、おそらく入り口だとは思うんですけれども、たくさんのことを学ばせていただく、素敵な、時間30分を、こちらの番組の方では頂戴しまして、
とんでもない
ありがとうございます。
本当にモリゴンさん、私いつ行ったらいいんだろうって頼まれてもいないのに聞いたっていうね、
はい、
本当に遠慮のない人間で失礼いたしました。
い
え
い
え
い
え、
とんでもないです。
いや、モリゴンさんは、はい、このデビューに、パーソナリティとしてのデビューにあたってね、
はい、
夢の種大学で、まあね、はいはい、皆さんで勉強したりして、はい、で事前のこう テスト収録なんかでお目にかかったりなんかして、はいはい、なんかとっても素敵だなって。
そうなんですか。
はい、もうだってこの京都スタジオの、はい、なんだろう、ムードメーカーですよね。
そんなことない。
なるほど、そう
思いますか。
ほんとほんと、きっと皆さん頼りにされてると思いますよ。
そうですかね。
そうですよ。
特にな、
個人的に大ファン
個人的に大ファン、はい、ありがとうございます。
あのラジオで、はい、こうお顔が見えないのがとっても残念なんだけど、はい、私より20歳ぐらいお若いですよね。
はい、ね、そうかな、そこまでですよ。
ほぼほぼそんなもんでしょ。
だいぶ持ってはると思いますけど。
あ、ごめんなさい、私算数が苦手なんです
20は言い過ぎですそこまで若くない。
そうかな、
はい、
でとてもナイスガイでね、はい、本当に愛すべき存在、モリゴンさん。じゃあ普段どんなお仕事をされてるか、ちょっと自己紹介兼ねてお伺いしていいですか。
ありがとうございます、はい。京都市内でですね、複数教室が展開している、まあ、右京区の方、西の方ですね、京都西の方を中心に、10個ぐらいの教室をちょっと展開している学習塾ロゴスという教室、塾、まあ、去年屋号を変えて誕生した塾の方で、あの現場の代表の方を務めさせていただいてます。僕自身も一つ教室は教室長として、まあ、ずっと今も現場には立ってるんですが、あのと同時に代表の権限をしているというような感じです。
お聞きになりました皆様、はい、学習塾の COO でいらっしゃるんですよ
自分で言ってるだけなんですけどね、 COO っていうのは。
実際だけどそうですもんね、はい、うん。でもぜひね、私のホームページからあのブログに行っていただいて、あのモリゴンさんのぜひね、もう見た目というかルックスをねチェックしてもらいたいんですよ。もう絶対見えないから
そうなんですよ。こう見えて塾の先生してますって言わんと、そうそうそう、あのもう最近枕言葉にこう見えてって言わんとあの通じなくなっちゃったので、あのそうしてます。
いや素敵ですよ。
ありがとうございます。
そのギャップがねたまらなく素敵。そしてやっぱり生徒さんへの愛がもう、はい、もう溢れてますよね。
いや、そんなことないですよ。
え、
そんなことないですよ、もうおかしいねそうですね、そんなことないですよ。そこを謙遜しちゃダメですね
ねえ、で私モリゴンさんにぜひお伺いしたいことがいくつかあって、
はい、
モリゴンさんの番組名明日へのかける場、
はい、
このかける場にはちょっと素敵なエピソードがあるんですよね
ありがとうございます、はい、まあ、昔あの前の屋号の時から、うん、あの塾の先生をしていて、あのここ、まあ、数年10年近くかな、まあ、今どきとかいう言い方は好きじゃないんですけど、あのチャレンジを怖がる子どもたちが多くなったっていう気持ちがあるんですね。でそこをなんとか背中を押してあげたい。で背中を押す上で生のいろんなチャレンジをした方、あるいは失敗をした方、あのそういった方の、話とかをエピソードを聞いて、あのそれが背中を押すきっかけになればと思って、あのリアルのイベントで、あの何度かスポーツ選手の方とか、そういった方を呼んで、あの講演会じゃないですけどトークセッションというか、そういったことを開いたことがあって、それが明日へのクロストークという、名前を、つけてたんですね。で、それを、ラジオでやったら、あの不特定多数の方に、発信できるんじゃなかろうかというのがこのラジオを始めるきっかけだったので、それをじゃあ明日へのクロストークって僕の中では結構気に入ってたんですよ。
いや素敵です、素敵です。
自分の中でこの名前すごく気に入ってて、う
ん、なんかすごいスピリッツ感じます
なんですよ、うん、でところがトークっていう言葉が、まあ、番組名として、あの
使えないっていうのがね。
そうなんですよね、まあ、皆さんそれ言い出したら トークやからね、だからトークっていうとこだけ抜けてしまうとどうしていいかなと思って。
ですよね。
クロスっていうとこからクロスをかけるっていう掛け算バッテンですね、うん、そこに変えていったら例えば、いろいろなんていうのかな、掛け算とか、まあ、かける、明日への架け橋とか、そういういろんな言葉が、まあ、ひらめいていったんですけど、でも架け橋までやってしまうとそのかけるの意味とかがだいぶ減っちゃうなと思ったので、
なるほどね、
で場所の場をつけてかける場っていう造語を作ろうと思って、別にそれが流行語大賞を取るほど狙ってるわけでもないんですがとりあえず造語でかける場っていう風にしてしまえばこれは言ったらクリアするだろうと、番組名として大丈夫だろうというところでそこだけちょっと日本語に変えたというか、うん、クロストークのところを日本語にアレンジして造語にさせてもらったと。だからまあカタカナで、うん、かける場という風にさせてもらったんですけどね。
なるほどね。で私ね、
はい、
この番組名のエピソードを聞いた時に、
はい、
ものすごい熱いものを感じたんですよ。
あ、そうですか。
うん、込めたでしょ思い。
そうですね、まあ、その時のリアルの時の気持ちがそのまま乗ってると
乗ってますよね、
はい、
うん、それを感じたんですよ。
が明日っていうのがもう未来なんで
本当、
うん、子供たちが未来なので、うん、
確かに、
うん、その意味では子供たちにチャレンジをしてほしい、失敗ビビらんといてほしいというか、失敗から得るものの方が大きいはずなので、何でもかんでも失敗ビビらんといてほしいっていう気持ちが込めたというか、そこはありますね。
素敵ですね。で私も還暦すぎてるので、まあ、失敗という言葉に関しての理解もね年々変わってきたんですよ。
ああ、そうですか。
失敗なんてあるのかなって。
ああ、なるほど。そうですよね。
失敗って誰が決めるのって、
うんうん
うん、そしてそれが失敗だったかどうかなんて分かんない。
そうですよね。
それが人生だななんてもう60超えると思うわけ
でも失敗ね、この間もちょっと実はリアルのイベントを久しぶりに、
はいはい、
させていただいて、
アッセンドストロークですね、
はい、
はい、
でそれがやった時には挫折っていう言葉にちょっと失敗っていう言葉使いたくなかったんですよね。
なるほど。
同じように、
うんうんうん、
その時は挫折っていう言葉にちょっと言い換えてみたんですけど、その挫折っていうのもおっしゃってる方がいらっしゃったんですけど、挫折した時のマインドセットの後、うんうん、過ぎてしまえばもうそれは挫折じゃないと。
なるほど。
同じことかなとも思いますね。失敗って、そうですね、うん、最初の時は思ってたとしても過ぎていけばそれは失敗じゃなくていい経験だったっていう風にきっとなるはずなので。
おっしゃる通りです。
なんかそのどういうマインドセットをすればそういう風に失敗と思ってたものがいい経験だったっていう風に感じれるのかっていうの経験を、生の声を聞いてほしいっていうのが僕自身が込めてる思い。
明日へのクロストークの大きなテーマは、
そうですね、
ということですね、
はい、
なんか人生のスプリングボードみたいなもんですね。
そうですね、
うん、
それはそうですね、バネというかね、うん、もう必ずそこは大事なことだと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
じゃあこの興味いっぱいの塾の先生モリゴンさんのお話まだまだ続きます。それでは後半に行きましょうか。
夢の種。
今日は私のパーソナリティ活動の中でも大切なお仲間、京都スタジオの第一期として一緒に切磋琢磨しているモリゴンさんをゲストにお迎えしてお届けしています。じゃあ後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
でモリゴンさんね、
はい、
もう塾の先生になられてもう何年ですか？
大学1回生の時に、
ええ、
アルバイトで、
ええ、
始めたので、 26、7、
うん、
年
です。すごいすごいキャリアですよね。
そういう意味では
ね、うん、ほんとほんと。でアルバイトをスタートさせられて、そのまんまご就職になった。
はい、
きっと優秀だったからスカウトされたんですね。
いや違いますね。違いますね。てかあのハマっちゃったんですよ。僕がもう塾の先生という仕事に、
教えるということに、
そうですね、まあ、教える学校の先生には、最初の夢は学校の先生だったので、ええ、学校の先生の変な言い方、練習という部分も込めて、ええ、塾の先生を、したんですけど、自分の通ってる塾なんですよ。
そうですか。うん、
それそこで、やってたんですけど、まあなんていうのかな、学校とまた違う塾っていうその立場、
うん、
学校の方がまた生活面とかいろんな部分もあるとは思うんですけども、なんていうのかな、勉強を通して、うん、すごいいろんなところの深い部分までなんていうのかな、伴走できる、
なるほど、
塾の先生っていうのはすごく面白いというか、もちろんね、そういう部分で、まあ失敗というかそういったこともきっとしてるんだと思うんですけど、なんていうのかな、それが面白くて塾の先生したいなと思って、で何でしょう、その塾やったら就活とかもろくにせずに、もう入りたいんですけどって言ったら入れてもらえるかなと思って、ちょっと逆に優秀だったか、向こうが声かけ、その塾というか今の、
はい、
学習塾ロゴスの前前の時の屋号ですけれども、はい、その時の、まあ長ですね、塾長は自分から声をかけることをしない、
なるほど、
人間だっていうのは、
そういうポリシーがあった、
はい、
はい、
っていうのは聞いてたので、
うんうんうん、
まあこっちから言わんとダメなんだろうなと思って、
うん、
ただこっちから言うたら断ることはないだろうと、
うんうん、
なぜか、塾長のことをちょっと舐めてたのか分かりませんけども入れてくれるだろうと、
はい、
思ってたら案の定入れてもらいまして、
目論見通りという
それでそのまま続けさせていただいたというか、もう早く教室長、自分の教室を持ちたいのがすごく、まあ、その意味では出世したいかったわけじゃないんですけど、自分の教室を持って、もちろんそこにはね、いろんな、まあ、営業であったり、そういった部分も出てくるでしょうけど、早く教室を持ちたいってずっと思ってたので就職して、大学卒業してってことですね、2年目には教室任せていただけたん違った
かな。早いんじゃないですか。
早かったと思います、
ね、だから2年目ってことはまだ大学生の時ってこと。
あ、違います、
大学卒業してから、
卒業して2年目。
なるほどなるほど、失礼しました、はい、そうですか。でそのね、一つの塾を自分でちゃんと運営してみたいって思ってらっしゃったのが、今は複数ある、京都市内に複数ある塾の、ね、COO で運営されてるわけで、はい、経営されてるわけですから、すごいですよね。
そうですね、うん、だからまあ各教室のことはね、もう各教室長がいるの で、
そうです、
ね、任せてはいますけど、うんうん、深くまでは立ち入らないようにはしてるんですけど、ね、
いや、 やっぱり森子さん熱い。
そうですか、
うん、パッションがある、はあ、そういうの大好きです、私。
いや嬉しい、
うん、で教え子さんにはほらオリンピック選手もいらっしゃったんでしょ。
あ、はい、
ね、
はい、東京オリンピックパリも、出場してましたね、
はい、
BMX の、フリースタイルの中村リム君、
リムさん、
はい、
ね、
いや、あの時も日の丸の、うん、ね、寄せ書きとか、うん、書かせていただいたんですよ。
うわ、すごいな。
でも何でしょう、
うん、
勉強を、まね、教えてる時の彼と違って、テレビ越しに見る、はい、日の丸を背負った彼は、 全然違いましたね。
はあ、
あの東京オリンピックの時とかも、すごいなと、
ね、
はい、思いました。
誇らしかったでしょ。
いや、かっこええなっていうのがもう全てですね。直前にね、テスト助けてくれって言ってる彼とは全然当然違いますから、
はい、
やっぱり特に東京オリンピックの時が一番印象的で、
はい、
1年ちょっとね、はい、東京は延期もありましたけれども、
そうでした、そうでした、
ね、無観客でしたしね。
そうでしたね。
でもその中でテレビでもうずっと応援してましたけど、すごく緊張してるんですよね、
うん、
彼の顔が、
日
の丸って思うんやなって初めて思いました。
私たちには
想像ができないですよね。
及ばない世界でしょうね。
そうですね、
うん、
なんかその意味でもパリの時は何でしょう、またそこと違う、
うん、
日の丸のその重圧を乗り越えた彼の顔というか、いうのがまた4年越し、いや3年越しですね、オリンピックは、
はい、
今回はね、見れたので、それはもう本当にすごいなと、思いました。
はい、ありがとうございます、はい、だからやっぱり一生懸命勉強にも励まれて、
はい、
またスポーツ、そしてさまざまな分野で多彩な能力を発揮していらっしゃる方、まだまだいっぱいいらっしゃるんでしょ。
そうですね、
うん、
どちらかというとスポーツ選手の方が多いかもしれないですね。
本当に、
はい、
よくあれですよね、モリゴンさんのインスタグラムやロゴスのインスタグラムで、
はいはい、
こう太陽が丘の球場だったりとか
、はい、
あと西京極の運動公園だったりとか、
はい、
いろいろその運動の場面、そういえばアップされてます ね。
そうですね。
あれは先生方がやっぱり応援にお出かけなんですか。
応援に行ってるというよりも、
うんうん、
まあ、太陽が丘の時とかは、吹奏楽が多いですね。
ブラスバンド、
ブラスバンド
かっこいい、
あれもいいですよね。
いいですよね。
それこそこの間ね、清美さんとニアミスというか、
はい、
京都駅のところ、
いや、この間ね、大階段でありましたよね、
はい、
ほんとほんと、
ああいうのもいいなと思って、
感動ですよね、
はい、
うん、
あれを一個一個やるのにすごい苦労というか作り上げてるんだろうなと思うと、そら一生懸命なるわって。ただそれにコンクールで金だ銀だってつけるのも大変やろなとか、
いやもう胸痛い
でしょうね、審査員の方もとか、そんなことを思いながら、そういったのに打ち込んでる子どもたちが多いんで、やっぱり
そうですか、
はい、だから分かる範囲ではというか、技術面とか僕全然分からないので、もう勉強も頑張ってほしいし、部活動も、その引退と呼ばれるところですよね、
うん、
その節目まではやりきってほしい、
うん、
まあ、その意味での両立っていう言葉になるのかもしれないですけど、それは応援してますね。
そうですね、
はい、
やっぱりこう学習塾ですから、もう今7月、
はい、
もういよいよもう年明けの試験に向けて、
はい、
もうエンジンフル回転させる時期かと思うんですけど、私の番組のリスナーさんにもね、
はい、
まあ、学校に通わせていらっしゃるご父兄の方、うん、大勢いらっしゃってね、
はい、
うん、この夏受験の皆さん、どんな気持ちで取り組まれたらいいんでしょうね。なんかアドバイスありますか。
僕自身、まあ、よく夏は天王山だとか、そういう言葉ってよく言うんですけど、
天王山ね、
はい、なんかそういう勝負ごと、
うん、
僕の中ではどうしても秋だ冬だっていう風に入試本番の時期が近づいてくると、どうしても重圧ですね、プレッシャー、
ね、
これはもう絶対に出るものだと思ってるので、夏にプレッシャーを感じてる子の方が実は強い気がします。
ほう、早くから、
はい、そこで、苦労するというか、まあ、夏に苦労するという意味での天王山なのかなと思っていて、
なるほどね、
それこそあまりうちの生徒に聞いてほしくない言葉になるかもしれないですけど、
聞いてる聞いてる
勉強してほしいはそれはもちろんですけど、はい、その知識であるとか何かを得るということが全てではなくて、はい、プレッシャーを感じてほしい、
はい、
そこでできるどれだけなんていうのかな、本番に近いプレッシャー、
はい、
本番と同じぐらいの重みを感じるかっていうのが大事というか、
なるほど、
そこでね、変な言い方、プレッシャーに押しつぶされたとしても立ち直るには十分な時間あるし、
はい、
それをもし乗り越えたらそれが、本番が近づいてきた時の勇気になるので、
そうですね、
その意味では夏はどんな形でもいいので苦労してほしいっていうのが一番夏に思うところ、
うん、
だからこそ塾とかっていうところだと言葉悪いですけど負荷をかけるという言い方になっちゃうんですけどね、
ですね、
そうですね、うん、ですので勉強の量であったり、
はい、
難易度であったり、はい、あるいは、うちとかは全教室集まってテストを最後にするんですよ、
はい、
京都駅前で、
はい、
大きな会場で、
ええ、
そこでもう全員が集まって、テストを受けると、
はい、
シーンとした中で何百人と、
はい、
テストを受ける、そのまた怖さ、
はい、
すぐに点数が返ってきて、
はい、
その解説を受けてみたいな、
はい、
そういうのもやってますね。
怖っもう聞いてる私がこう心臓バクバクしそうだ。
別にだから身につけることが大事なことじゃなくて、プレッシャーを感じてくれれば僕はもう夏はそれで、
なるほど、
思ってる
経験ですね。
そうですね、
バカズ、
そうですそうです、勝負ごとのバカズを踏んでほしい、そう思ってます。
なるほどね、はい、心を鍛える、
そうですね、勝負事なので、うん、そこがやっぱり一番大事なところやと思いますね。
うわ深いですね。
いやいや深いかな、大丈夫かな。
いやもう素敵です、
ありがとうございます。
なんか本当に頑張ってもらいたいですね。持ってる力がまんま出せたらいいですよね。
そうですよね、
うん、
そこの話はね、
うん、
僕の番組でもしていただきましたので、
しました、
さんにね、
はい、しましたので再放送もあるので ね、
そうですね、
これが初回放送で聞いてくださってる方は土曜の夜11時30分からイエローチャンネルの明日へのかける場お聞きいただけたらちょっとヒントがあるかなと。どうでしょう。
そうですね、はい、ありがとうございます
で森郷さんどうでした今日の収録は。
いやめっちゃ楽しいです。
本当ですか、
はい、
私もねなんか本当いつもと雰囲気が違って、
はい、
すごい楽しかった。
ありがとうございます。
いや若いね、可愛い男性が目の前にいるだけでっておばさまテンションが上がりますよね
ありがとうございます。
ご無理を申しました。今日も本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それではエンディングです。
応援応援貢献ご縁応援貢献夢の種。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。本日のオンエアもあっという間にエンディングです。今日は私の大切なパーソナリティ仲間の森ゴンさんをゲストにお迎えしました。塾の経営をなさっていてハートフルで、そしてすごいパッションを感じる、そんなトーク、皆さんはどんな風にお感じになられたでしょうか。暑い夏が始まっていますね。どうぞしっかりとご自愛いただきながら今日も素敵な日曜日をお過ごしください。また次週お耳にかかりましょう。ありがとうございました。